デミアのアカデミシャンの指摘っていうのは大切ですね。やはりやっぱりドキッとしますね。やはりどんなピースメッセージでも、特に牧田さんが見せてくれた最後の方のビデオでも、あれはやはり一つの主張でありますよね。でそれともう一つ、やっぱりリコンストラクテッドイメージとかメッセージであることには間違いないわけですよね。どうしたらいいんでしょうね。真実を伝える、例えばこれはよく我々って言っちゃった、僕はもうそうじゃないんですけど、プラクティショナーが言うのは、やはり現場を経験した者が真実を知っていると。でもしかし、そのプラクティショナーが言うことは個人体験でしかないわけですよね。個人の主張でしかないわけですよね。ですもんだですね。それに客観性を与えるのは、やはり多分アカデミアの仕事だと思うんですけれども、プラクティショナーは、やつらは現実を知らないというふうに言うわけでありますけれどもね。こういう問題は本当にどうしたらいいんでしょうね。でこれはやはり、大衆というのはそこを見抜くわけですよね。支持するその運動、もしくはメッセージに対して支持するかしないかってことを決めるわけですよね。でこれはやはりプラクティショナーに突きつけられた鋭い指摘だと思いますが、どうでしょうか。はい、どうぞ。
選択できるっていうことが大事だなと思うんですね。プラクティショナーが今何をすべきかと問われたら、もうとにかく情報をアップすること、挑発されたっていうこともあるけれども、その平和構築に関しての、表現物をどんどん、ウィキもそうだし、映像もそうだし、ホームページもそうだし、ブログもそうだし、どんどんアップすることがまず必要なのかなと。で私たちは、ある側面を切り取って出していくって、一人でいろんな側面を切って出すことももちろんできるけれども、そうではなくって、私はこうだと思うと、でいろんな人たちが、私はこうだと思う、こうだと思う、でスーダンはこうだった、こうだったっていう人たちがいっぱい、こう多様にあって、でそれを伊勢崎先生は、アカデミアはこう客観おっしゃいましたけど、俯瞰とも言えると思うんですよね。こう俯瞰して、でいろいろな多様な表現がある、でそれを一般の聴衆の人たちも俯瞰できると、共に俯瞰できると、でそういう状態まで持っていけたらいいんじゃないかなと。というか、それ以外 はどうなのかと、メディアリテラシーという問題、マスコミュニケーションの、つまり、今日本ではかなり独占されてるわけなんですけれども、マスコミュニケーションの発信先が、でそこにこうインディーズメディアがこう食い込んでます、日本でも。でもまだ気づかれていない、ウェブ上ではいくつか出ているので、それらがもう少し注目されて多様になっていくと、で、それだけではなく、ウィキとか YouTube とかを使っていろんな人たちがアップして、でさまざまな情報をこう多様に見ることができるところまで頑張っていけたらいいなと。そうすると普通の人たちが、アカデミアと同じように、もしそう普通の人たちが望めば、俯瞰することができるんじゃないかなと思います。
伊藤さんどうでしょう、同じ質問。
そうですねそのプラクティショナーとアカデミアの、まず一つのギャップみたいなことですかね。僕は何でしょうね、こう一つ、メディアの役割としてアカデミアということで言えば、やっぱりこう、やっぱある一個の領域に対してずっと研究をできるっていうことそのものが、やっぱりすごい、要するにずっと一生取材をしているような状態ですよね、あるトピックに対して。やっぱそれはもうメディアの人間というのは常にも移り変わって、ずっとトピックに対して浮気をしていく仕事なので、そのもう本質的に全く違うものとして逆に手を組めることはあるんじゃないかなと思うのと、あとその今前北さんから出ていたその情報の多様性みたいなところ、これはすごく実は 僕自身もそうであってほしいなと思う一方で難しいなと思うのは、まあ一生活レベルになった時に、例えばもう10年前はメールもなくてインターネットもなくて本当どうやって生活をしていたんだろうと思うんですけれども、じゃあ果たしてそれで僕の一日の生活が豊かになったかというと、本当に追われるようにもう毎日もう午前中だけでメールのチェックかかってしまうみたいな状況にある中で、その情報は確かに多様になってるし増えてるけれども、じゃあ本当にこうたどり着きたい、もしくはその真実に近づいてるのかって言ったら、僕はむしろ遠ざかってる気がしています、感覚的には。というのはイラク戦争も多分今回の戦争が一番多い情報量だったにもかかわらず、こう何も見えてこない。でもむしろ例えばミャンマーみたいに完全にストップしてしまう方が、人ってこう想像するじゃないですか。でベトナム戦争と実は最近の戦争の一番大きなメディアの違いっていうのは、時間があったんです。それでもタイムラグが、というのは今あの写真の世界とか一番分かりやすいですけども、当時はフィルムしかなかったので、いわゆる写真を撮って本国に送って現像してそれで載せるっていう、当たり前ですがその情報に対して判断したり、していく余裕が、まあ、あったわけですね。で今僕ら受け手になっても送り手になっても、とにかくこう情報を発信する受信するっていうのも交互に繰り返し続けていて、やっぱり、まあ、僕はそれ思考停止と呼んでるんですけども、やっぱその思考がストップしてしまうっていう状況を、まあ、どうやってこうコミュニケーションっていうのはまさに思考を動かすっていうことだとも思っているので、まあ、そこをどう、まあ、情報が増えていくことを扱うにしてもどうしていけばいいのかなっていうのをまあちょっと考えてますね。はい、
質問を会場から受ける前に一つ、川崎さん、これ僕自身の質問なんですけど、すみません、淳先生の質問じゃないんですけど、やはりですね、救助っていう概念をその一つの世界共通の価値観に広めるっていう、ね、ことが多分救助世界会議の本当だと思うんですけれども、やはり、難しいですよね。多分その運動の中でもいろいろな考え方があると思うんですよね。でやはり救助を守るっていうのは政治ディシジョンなわけですよね、日本にとっては。であるからやはり政治運動をしなきゃいけない、運動にしなきゃいけないっていう人がいるでしょう、多分中に、ね、でそうじゃないで、日本は多分今広島長崎でもこれ社会もう政治ですからね、これはね、共通の価値観ではないですね、これはね、政治になっちゃってますよね。でそういったことを経験してきた、その60年代70年代の運動家がこれじゃいかんということで新しいアプローチをしなきゃならないという人たちもいますよね。その辺どうなんでしょうね、正直なことを聞きたいです。
非常に難しい大きな質問だと思うんですよね。で一つは、NGO、 特に1980年代以降の NGO は特に日本の場合は政治からは独立して政治とは距離を持ってやるということをしてきたと思うんですね。でそれいいこと悪いことと両方あったと思うんです。20年ちょっとやってきて、そういう政治論争から離れて、例えば環境問題、例えば貧困の問題というある種普遍的な、ね、問題に関して、取り組みをして、政治問題から意識的に離れることによって成功を収めてきた面があって、その歴史から学ばなければいけないことはたくさんまずあると思うんですね。で一方日本の中で NGO というものが社会の中でも根付き始めて、それで食べる人も増えてきて、それに対してお金を出すいろんな財源も出てきた中で、私が本当に思っているのは、極度の政治離れはやばくなるというふうに思ってます。つまり結局その特にこれから NGO は政府からのお金や大きな財団からのお金などにも頼りながらやっていかなければいけないと、それでそれを仕事にしていく人が増えていくということはですね、そこの方針で動くということがどんどん出てくるわけですから、その時に自分たちがどういう価値とかどういう目的のために進んでいるのかということをかなりやはり自由に見て考えていかなければならないということが思いますのでね、 NGO 活動を普遍的な国際的な課題に対して活動する NGO 活動ということはもう一回その政治ということを考えなきゃいけないと思うんですね。で、グローバルイシューズって言いますね、地球規模課題、その国境にとらわれない普遍的な課題の中で環境とか貧困の問題が先にやはり力を得たわけです。で、平和の問題は必ず政治安全保障と絡みますから遅れてきたんです。それは日本だけじゃなくて世界的に遅れてます。やはりそこはやはり鬼門ですよ。なかなかうまくいかないです。だけれどもこれからですね、環境や貧困で一定の成果を得てきた地球市民社会の NGO というものは、政治をにも絡むその、安全保障という話題にですね、果敢に取り組まなきゃいけないと思うんですよ。その時にまた政治臭いっていう話は若干あるんですけども、それを何か数十年前のものに引き戻すんじゃなくて違う段階に進まなければいけないというようなことをうまくちょっと言葉通じるかどうかわからないんですけど感じています、はい。で、それからもう一つ皆さんの議論の、に入る前に今日メディアの話がありまして、メディアというのはそのやはり知ることとか伝えること、やり取りをする考え方をなんてお互いに交換し合うというのはですね、感じ合うというのはそういうことがメディアの重要な役割だと思いますけど、私のようなこの NGO 活動としていろんな人と一緒に何かをするということを仕事にしている人間にとっては、伝え合うメディアの先にですね、まあ固く言えばモービリゼーションというか人が動くということを実現しなきゃいけないわけですよね。例えば何かこれをこういう制度が古いからやめよう、例えば死刑の話もあって死刑をやめようよというようなことだとすれば、死刑をやめようよということが心に伝わってそれがアクションにつながらなければいけないですね。そうするとメディアがどう伝わるかということが一つの大きなハードルなんですけど、高いハードルで、それで今日伊藤さん、前北さんがその高いハードルの超え方に関するいろんなサジェスチョンをいただいたと思うんですけど、その次にはですね、それが人の行動になるというのにはもう一つつながってるんだけど別の次元のハードルがあるような気がして、そこもこのメディアのことを考えるときに、特にこの平和構築のためのアプローチとしてのメディアということであればですね、議論の対象にした方がいいと思うんですね。
このセッションにのディスカッションに与えられた時間はあと10分ということで、会場からご質問を受けたいと思います。でもその時にですね、質問だけにしてください。で、時々質問のバックグラウンドをなかなかと話せてほとんどコメントになっている方がいるんですけれども、10分しかありませんので、なるべく多くの質問を受けたいんで、質問ということに限定してどうぞ。 1,2 それだけですか。 3,4 じゃあここで、5、これで締め切ります。じゃあどうぞ。
すいません、日本語で、やらせてください。20年ほど前にピースボートに乗らないかと誘われて、その時になんとなくうさんくさいと思って乗らなかったものの一人、とても後悔しているんですが、川崎さんに、質問です。川崎さんは反応から予防へということを、それから、武力によらない平和ということを、考えておられる、私はこれに完全に同意するんですけれども、予防といった時にアーリーウォーニングということが、早期警報ということが今随分言われています。国連などで、インタビューしてもそのアーリーウォーニングの情報を NGO から入手するということが言われているんですけども、そういった場合にですね、実は武力によらない平和というものに実は衝突し合うというか、そういうことが出てきて、というのもアーリーウォーニングを発することによってその介入する口実を政策決定者に与えてしまう、そういう場合があるんではないかと、この点について、どういうふうにお考えかをお聞かせください。
ちょっと待ってくださいね。その次どうぞ。どうぞ。はい、山行きます。
貴重なお話。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。と、慶応大学の法学部政治学科の1年生の川島と言います。まず川崎さんに質問なんですけど、前提は9条はどこまで行っても政治的だっていう前提で話させてもらうんですけど、さっき その世界に日本が9条を通してアピールできることの一つにアジアの侵略ってことがあったと思うんですけど、僕はその点からその9条会議って今日本でやることにすごく懐疑的なんですけど、例 例えば8月15日にやってるテレビドラマを思い起こしてほしいんですけど、例えば蛍の墓とか、あとは日本兵がどれだけ苦労したかっていうドラマはあると思うんですけど、日本兵がどれだけ残虐な行為をしたかっていうことを報じたりドラマで行ったりしているメディアっていうのは未だかつて見たことがないです。で、自分が受けてきた教育を振り返ってみても、日本人がどれだけひどいことをしたのかっていうことを教わった量っていうのは本当に少なかったなと思います。その点でやっぱ九条の意味の一つとしては、日本にもう二度と戦争してほしくない、あんな残虐な国家に拳銃1個も手榴弾1個ももう持たせたくないっていうメッセージが含まれるとどうか思ってます。そういうメッセージを日本人が理解していないのに救助を世界にアピールすることはやっぱり難しいじゃないかなと思います。その点についてどう思ってるかを聞かせてほしいです。
一つだけでいいかな。
あ、はい、じゃあ次。
すいません、スタッフなんですけれども学生として質問をさせていただきたいと思います。ですね、前北美也子さんに質問なんですが、塗り絵のポスター真っ白でしたよね。あれは理由としてカラーにするとお金がかかるということでしたが、そこ私はもしかしたら不完全、完成されてないっていうところもすごく意味があるんじゃないかなと思ったんです。それに関しての、はい、どうなのかなと。ごめんなさい。
外務省国際平和協力室の木屋と申します。プラクティショナーの観点から前北さんにお質問したいんですが、プラクティショナーとあとアカデミック、あとメディアをつなぐことが大事だということで、何人のかのパネリストからお話を伺ったんですが、このつなぐ上で共感が大事だということと、それを生み出す上での担い手をがやっぱり必要だと思うんです。それにはいろんな形でなりたい、プラクティショナー側からなりたいと思ってるんですが、その担い手になる上でメディアあるいはプロデューサーの観点から関わられてきて、何が一番大事かというふうに思われるかをお伺いしたいと思います。
あと一人ですね。もういます。あ、どうぞ。
はい、貴重なお話ありがとうございました。慶応大学3年の中西と申します。伊藤さんに質問させていただきたいんですが、先入観ということをおっしゃったと思うんですけれども、そうですね、平和構築ということで、やっぱり飢餓とか内戦とかいろいろな問題があると思うんですけれども、そういうことでやっぱり困ってる人というのがいて、そういう現状があるっていうことをやっぱり伝えたくなると思うんですよ。でもその過程で情報の発信能力に不平等があるために、いわゆる困ってる人が自分たちのことを語るんではなくて、やっぱり外部のなんか先進国の人間とかが、困ってる人のことを語ってしまうっていう状況が生まれてきてしまうと思うんですよ。そうなってくると悲惨な現状を伝えたいっていうことの中に、どうしても偏見とか先入観が形成されてきてしまうっていうジレンマがあると思うんですけど、それについてどうすればいいのかなということをお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございました。ここで締め切ります。じゃあ各お三方、2分ずつ総括的に、
はい、じゃあ先に質問をお答えしたいと思います。2ついただきまして、いわゆるアーリーウォーニングというような言葉がですね、いろんな意味合いあると思いますけれども、その介入だとか、ということにつながって、例えば実際問題、途上国のいろんな政府からですね、そういう紛争予防というようなことが早期介入につながるんじゃないかなという警戒の声が、その国際的な交渉の舞台で出ているということはよく知られているところで、そういう背景はあるんだろうというふうに思いますね。ですからしかし、その予防がいい悪いというふうに白黒というふうに言えることではないかと思うんです。ですから私が強調したかったのは、そのような国際的な議論がある中で、市民がですね、その軍隊とかそういうものとは無関係な市民が横につながって予防をしていくという、その方法論をきちんと打ち立てるべきであろうというふうに思うんですね。事例を挙げますと、ピースボートがですね、数年前イラクで日本人の人質事件があったときに、非常にその救出ということで困難を極めて時間がかかったわけですけれども、その際にですね、私たちの仲間が地元のそのイラクのですね、中でのいわゆる宗教的なリーダーの方とのつながりがあって、そういう方にですね、人を通してこの連絡をするというようなことをしたりとかですね、あるいはピースボートのスタッフがアルジャジーラの テレビに出演をしてですね、中東に飛んで、その場で出演をして、アラブの皆様に、あの人質になった人たちは軍人でもなければですね、敵対的な意識でイラクに入ったものではないから、ぜひ仲間として命を救っていただきたいというような話をしたというようなことがあって、そのことが何パーセント解放につながったかということは測れませんけれども、そういうようなネットワークを広げていくということが紛争予防を語るときのまず基礎であろうというふうに思うんです。でそれから2点目 の、 その日本がやはりその反省もしていないのに救助を外に広げるなんていうのはどういうことだろうかということで、私は近い感じを持つんです。というか分かるんですよ、そのお気持ち。本当に日本はダメなこといっぱい あるんですね。いっぱいあって、ですごく感じるのはですね、そういう日本の今のダメなところをすごく意識してらっしゃる方もで、反対にもう憲法9条なんか捨ててしまえと、もう日本はその平和主義なんか捨ててしまえというような方もですね、どちらもですね、つまり平和を支持する立場からも逆の立場からもの真面目な方ほどですね、今の日本がいかにダメかということを強調されるわけです。で私すごく同感するんですけども、しかしいろいろ仲間と本当によく相談して、今何どんなキャンペーンをすべきかというふうに考えたときに、そこは承知、百も承知の上で、でも新鮮に球場の価値というものを再確認しようよという大きなキャンペーンを起こした方がいいと思ったんです。でおっしゃったようなその批判をするなと言ってるんではなくて、なさって構わないんですけど、それを私たちキャンペーンをするなというふうに言われるよりはですね、こういうキャンペーンの下で全くそんなこと考えてもいない数々のたくさんのお友達とかご家族いると思うんで、なんか救助っていいって話してから行ってみようじゃないのっていうふうに連れてって言ってもらって、その帰りにね、あんなふうにいいいいいいって言ってたけど、実はこういう難しい問題もあるんだよねっていうふうに、そのお友達に語っていただきたいということで。
どうぞ。先ほどの一応質問を確認すると、まあ、いわゆるその例えば何か、貧困の状況を説明するときに、その当事者が語るんではなくて、まあ、周りの人たちが語ることが、まあ、それはメディアであれ先進国であれ多い場合に、どうしてもそのフィルターを通るがゆえに先入観が生まれてきてしまうけれども、まあ、どうしたらいいかっていうことでよろしいですよね。はい。で、ですね、まずちょっと今日短い時間だったんで、誤解を与えてしまったかもしれませんが、一つ先入観というものが、悪であるということを、前提にはしていません。今回その一つやりたかったこととしては、おそらく皆さんが普通の友達であるとか、まあ、恋人であるとか、もっと言えば学者同士であるとか、なんでこんなに筋が通ってる話が伝わらないんだろうっていう状況が数々あると思うんです。でそれはあくまでもお互いそう思ってるわけです。その論理だけで言うと。じゃあ何が違うかって言ったら、その最初に選んだまず前提が違うんだっていうことを、こうコミュニケーションする上で大切にしてほしいという上で、一つ先入観を例に出しました。で今の、質問の中で言うと、まずそのどうしたらいいかっていう時に、誰にとって、それをこう先入観があることをこう改善しなきゃいけないのかっていうことが一個あると思うんですけれども、要は、本当のその当事者が言いたいことが言われてないんじゃないかっていう意味で先入観を排除できないかってことなのか、もしくは受け手として、結局周りの人が今質問してくださった方がメディアを通して聞いちゃうときに、結局当事者じゃない言葉だから、もう先入観が入ってるのをどうしたらいいのかってことはちょっと大きく違うと思います。で例えば当事者っていうことだけで言ってもですね、今日皆さんがもし家に帰られて、このセミナーのことをブログで書くとします。全員当事者です。でもまあ想像に難しくないと思いますが、まあ全く違うと思うんですね、表現の仕方。まあ、伊勢崎さんの服装をチェックする人もいればなんかそのやり取りのことをして人もいれば、まあ皆さん多分違うと思います。当たり前ですが、当事者でももう見えてる世界は全く違うわけですね。なんでまあ僕が今日一つ言いたかったもう一つのこととしては、常にその情報を発信する、もしくは時に事実っていうのは1個ではないわけです。その世界は1つではないってメッセージを今日使わせてもらいましたが、多面体なんですね。なのでその先入観を否定したいというよりは、まずもうそもそも何かその誰かのフィルターを通ったものとして それを言おうとした前提が何なのかっていうことをちゃんとどの情報に対しても何て言うんですかね、人と接するようにコミュニケーションしてほしいなと思っています。つまりメディアリテラシーって一言で言うとみんな疑えってことだと勘違いをしてしまうんですけども、単純にコミュニケーションを相手側はすごくしようとしてるわけです。あなたの特性を見てこういうものが売れるんじゃないか、そういうものに対してちゃんとこっち側も人と接するようにコミュニケーションを情報に対してすべきだ、した方がより理解ができるという意味だと捉えてください。すいません、長くなりました。
牧田さんお願いします。
はい、じゃあ簡単な方から、その、白黒だったのはお金がないからじゃなくて未完成なとこが良かったんじゃないのっていうのはもうその通りです、ね、もちろんですっていうのがお答えで、でもこの未完成っていうのはすごい大事、自発性をそそらないと、まあ、いけない、その覚えてもらうためにも自発性をそそるには、まあ、いろんなやり方があるけど未完成っていうのは割と定番というかこういいテクニックです。なのでぜひ活用してください。でもう一つの方の、プラクティショナーアカデミア、メディアをつなぐ担い手に何が一番必要かっていうことなんですけれども、私は無関心層とかからサイレントマスとか言われますけど、それをそうじゃないと思って、それ私の信念なんですけれど、こう黙ってる人でも絶対思ってることがある。でアンケートを取ってみるとやっぱり戦争は嫌だってこう思ってたり、でもその人たちは言わないんですね、まあ、伊藤さんの言葉を借りると情報発信してくださいっていうことになるんだけど、やっぱ慣れてない人って無理というかやってない人が多い。じゃやってない人はじゃあ無関心層ってくくられてしまうんですね、日本のマーケティング用語だと。それは私はとっても良くないと思う。でやっぱりメディアを やっていくというか、そこでものを作ったり表現していくっていうのは、サイレントマスはサイレントマスじゃないという信念を持つ。でそれを感じる、どういうことを思ってるかっていうのを感じる。こういう場でもこう皆さんは意外に思われるかもしれませんが、パーって顔を見てるとどのくらいの人がどう思ってるかぐらいはこう分かったりするんですけれども、そういう、まあ、スキルをこう高めるっていうこと、高めていけるんだっていうことを知ってるっていうのがすごい大事だと思います。でセンスがあって、で遠慮しない、気遅れせずに表現する、情報発信するっていうことが大事なんですけれど、センスがないとこう配慮のない情報発信は人を混乱させるんですね。で混乱させるのが嫌だからみんな気遅れしたり遠慮したりする。なぜならマス向けに表現を普通の人がするっていうのはよっぽどのことじゃないとあんまりない。こう新橋歩いててインタビューされるとかそういうぐらいしかない。じゃあどうするかっていうと、まあ、センスを鍛えるっていうことなんですけれども、センスっていうのは育つんです。でこれなんで私が今言ってるかっていうと、コピーライターで、まあ、20年間やってるんですけれども、最初は本当にダメなんですよ。今から思うとよくぞまあ本当にそういう仕事に就いたもんだと思うくらいにできない、分かんない、センスがないんです。感じられない、そのサイレントマスが何か思ってるっていうふうには思えないけど、まあ、仕事に就いちゃったもんだから身を見よう見まねで先輩の真似してやっていく。でも本当よちよちで10年目でやっと、ああこういうことだったのかっていうのが分かる。でも絶対育つんです。よくセンスがいい人とか悪い人とか言うじゃないですか。服でもね、かっこいい人とかダサい人とか言うけど、そういう人がいるんじゃなくて、その人のそのセンスがそこの部分はまだ育ってないだけなんです。やる気になれば絶対に10年でプロ級に育つんです。だからもし平和コーチ、まあ、皆さん平和コーチ君に何らかの形で関係されていると思うんですけれども、圧倒的にとにかくボキャブラリーが足りない、平和コーチ君に関する、つまりセンスも足りない。だからセンスを磨くで、平和構築についてのセンス、それと平和構築についてサイレントマスがどう思ってるかということを感じるセンスを磨く。10年後にここの会場にいる人がみんなセンスが育ってたら、それはすごいパワーになると思うと 持論を述べさせていただきました。以上です。
ありがとうございました。で、まあ、まとめの言葉ですけれども、PCS はアウトリーチしなきゃいかんという問題意識でこの第3選手を始めたんですけれども、そんな簡単なものではないと。で、持論的には非常にも矛盾を抱えながらこれはやるしかない。つまりアウトリーチというのはそれ自身が政治的な政治行動なわけですね。政治行動である限りそれはリコンストラクテッドリアリティ、我々が届けるのはリコンストラクテッドリアリティであって、いわゆる真実ではないということ。でそれを心に秘めながら、なおかつ PCS というのはアウトリーチしない限り世の中に役に立たない、その信念との、その間で揺れながら、これからこのピースコミュニケーションを考えていかなきゃならないということですね。で、多分このセッション3というのはもう一つの意味で、いわゆるプラクティショナーとアカデミアの非常に理想的なやり取りが目の前で繰り広げられたじゃないかと僕は思っております。そういう意味で淳先生ありがとうございました。で、お三人ありがとうございました。プラクティショナーありがとうございました。どうも。で、あとですね、これから6時までコーヒーブレイクに入りますが、質問は質問表に書いていただいてもらうようにお願いいたします。で、6時からいわゆるジェネラルディスカッションを始めますので、それに備えて質問を書いていただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうも。